聖書の朗読をいたします。マタイの福音書14章22節から33節。それからすぐにイエスは弟子たちを船に乗り込ませて、自分より先に向こう岸に向かわせ、その間に群衆を解散させられた。群衆を解散させてからイエスは祈るために一人で山に登られた。夕方になっても一人でそこにおられた。船はすでに陸から何スタディオンも離れていて、向かい風だったので波に悩まされていた。夜明けが近づいた頃、イエスは湖の上を歩いて弟子たちのところに来られた。イエスが湖の上を歩いておられるのを見た弟子たちは、あれは幽霊だと言って怯え、恐ろしさのあまり叫んだ。イエスはすぐに彼らに話しかけ、しっかりしなさい、私だ、恐れることはないと言われた。するとペテロは答えて、主よ、あなたでしたら私に命じて水の上を歩いてあなたのところに行かせてくださいと言った。イエスは来なさいと言われた。そこでペテロは船から出て水の上を歩いてイエスの方に行った。ところが強風を見て怖くなり沈みかけたので、主よ助けてくださいと叫んだ。イエスはすぐに手を伸ばし彼を掴んで言われた。信仰の薄い者よ、なぜ疑ったのか。そして二人が船に乗り込むと風は止んだ。船の中にいた弟子たちは、まことにあなたは神の子ですと言ってイエスを礼拝した。パンの奇跡の後、イエスは一人山に祈りを捧げに行きます。イエスは弟子たちからさえも離れて父なる神と向き合いたいと願われました。それほどに力を注いで疲れを覚えられたのでしょう。一方、弟子たちも福音の働きの連続で疲れていたでしょう。先に向こう岸へ渡ることで船には弟子たちだけになり、一時的に群衆からは切り離されます。弟子たちにはある種休みが与えられたようです。主イエスも弟子も休まれたように、私たちにもまた休息が必要です。福音のためであっても働き続けることで私たちが消耗しきってしまうことを主イエスは望んでおられません。休めと言ってくださる主の声にねぎらいの心を覚えます。その時には主イエスと共に休みたいと思います。弟子たちの多くはガリラヤ湖を進むのに慣れていた漁師でしたが、風向きが悪くて進めずにいました。漕いでも漕いでも進んでいかない船の上で弟子たちは疲れ不安になっていったことでしょう。そんな時、弟子たちは湖を歩いてくる人影を見て恐怖におののきます。弟子たちはイエスをよく知っていたはずです。数時間前までイエスと一緒に人々にパンを配り共に食べました。イエスに温かく送り出されて出港しました。しかし波立つ夜のガリラヤ湖を歩いてくる人影がイエスだとは分からず、弟子たちは幽霊だと怯えます。イエスのさまざまな奇跡を見てきても、場所が変わり暗闇の中に置かれ強風と荒波の中で正しい判断ができず、恐怖しか覚えることはできませんでした。さまざまな奇跡を経験してきた弟子たちであっても、置かれた場所やさまざまな条件が変わると共にいるイエスが分からなくなり恐怖に怯えました。これは私たちが日頃の生活で経験することでもあります。今まで良い関係で理解し合ってきたとしても、条件が変わると信頼関係が壊れてしまうことがあります。 神との関係もそのようにして壊れました。神が人を創造された時には完全な信頼関係がありましたが、禁断の実を食べてから人は神から離れ、アダムとエバも互いを隠し信頼できなくなります。支配、霊俗などそのようなつながりが強くなると、私たちの心は汚れ、敵意、争い、憤り、妬みに染まっていきます。これでは主イエスの説く神の国は遠のいていくばかりです。弟子たちが恐怖に怯え、パニックになり、前に進めない船に、弟子たちには幽霊だと思われていたイエスが近づいて来られます。そして、私だ、恐れるなと彼らの目を開かせます。5つのパンと2匹の魚を5000人に配ることも信じられないほどの奇跡ですが、湖の上を歩くということは私たちには想像もつかないことです。それは弟子たちにも同じでした。しかし、全く信頼を失い怯えるその弟子に向かってイエスは歩み寄ってくださいました。私たちは信頼されていない、嫌われている、怖がられていると感じると、あえてその人に近づかず、少し相手から距離を置いた方が良いと考えることがあるでしょう。その人に近づいて安心してくださいと説得するのは勇気のいることです。イエスは大胆に弟子たちに近づいていき、どんな条件の中でもイエスへの信頼を取り戻す道を備えてくださいます。私たちが信じる心を取り戻すために、神の一人子イエスは近づいて来られるのです。しかも、信じるのにあまり条件の良くないと思われる時にであります。イエスだと分かった時に弟子たちは安心したはずですが、弟子のペテロは、主よ、もしあなたでしたら私に水の上を歩いてここまで来いとお命じになってくださいと、まだ半信半疑だったようです。でもペテロはこの恐怖の中で、私はイエスをここに迎えたい、そして信じて安らぎを与えられたいと願いました、ですから来なさいと呼びかけてほしい、そう願います。イエスはペテロの信仰に応えて来なさいと招かれます。ガリラヤ湖をよく知るペテロも、今まで歩いたことのない湖の上を歩き始めます。湖の上には当然道がないのですが、イエスが招いてくださるなら歩けるはずだという信仰の告白はなかなかできるものではありません。ペテロは何歩か水の上を歩いたようですが、彼がイエスから目を移し恐怖を見た途端、心は恐怖に支配され沈みます。そして主に助けを求めます。ペテロのような勇気ある人でも、きっかけがあれば恐れを覚え、イエスのもとにたどり着くことはできません。私たちの信仰も薄い氷のようなものかもしれません。それでも私たちにできることがあるとしたら、それはペテロが叫んだように、主を助けてくださいと叫びにも似た祈りを捧げることです。彼は沈んだ時に主イエスに心を向けたのです。信仰の薄い人だな、なぜ疑うのかと言いながらも、イエスはペテロに手を差し伸ばしてくださいます。イエスは近づこうとする人の信仰が失われそうになる時、しっかりとその手を握り助けようとされます。今から10年前の今頃、南米のチリで起こった事故を覚えておられるでしょうか。 2010年8月5日にチリのサンホセ鉱山で坑道の崩落事故が発生しました。この事故により33名の男性の鉱山作業員が地下に閉じ込められてしまいましたが、事故から69日後の10月13日に全員が救出されました。地下700メートルにあった避難所は気温が35度、湿度が 90% の閉鎖空間で、この過酷な状況に69日間閉じ込められていたのです。その中にはホセ・エンリケスという牧師が一人いて、先に物資補給のために掘られた穴を通して聖書を取り寄せ、定期的に礼拝を行い、神の救いを説き続けたそうです。地上でも家族が無事を祈っていました。その事故に遭った人の一人、マリオ・ゼブルベタさん、当時40歳だったその人は、私のそばには神と悪魔がいたが、私を引っ張り出してくださったのは神様だったと、そう語っています。もうダメだと諦めさせようとする悪魔のささやきを感じながらも、神がすべてを最善にしてくださると希望を持ち続けることができたのは、礼拝と祈りの助けによってでありました。彼を含めて閉じ込められた人々は、恐怖の中で主イエスを地下深くに迎え礼拝し続け、救出を待ち続けたのです。イエスは不安に怯えていた弟子たちと共に船に乗り込んでくださり、共に湖を渡ってくださいました。弟子たちは、まことにあなたは神の子ですと主イエスを礼拝いたしました。この弟子たちのように、私たちと共に暗闇の中にあって、その中を進んでくださる主イエス様が共にいてくださることを信じて、この朝の礼拝を捧げたいと思うのです。たとえ薄い信仰であったとしても、小さな信仰であったとしても、主の手は私たちをしっかりと握っておられます。主の右の手は私たちを強め、励まし、助けてくださるのです。お祈りいたします。恵み深い神様、皆をあがめます。私たちはあなたの手の中に今あります。どんなに小さなものであったとしても、また神様、疑いや恐れに怯えるようなことがあったとしても、あなたは共にいて私たちを助けてくださいます。また休ませてくださいます。あなたの安息を感謝いたします。どうぞ今コロナウイルスで怯える私たち、また経済的なことで不安になる私たち、またさまざまな病や重荷によって苦しむ私たちを顧み、どうぞ主よ、私たちのこの揺れる小舟に共に乗ってくださって、私たちに平安を与えてください。共に歩んでください。あなたの助け、救いを信じ、尊いイエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。